厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
ラジオ東西見聞録は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
真野明秀です。
アシスタントの吉村香織です。
いやー、オリンピックワンツーフィニッシュでしたね。
本当かみってましたね。
あ、本当。俺見てないんだけどさ。
見てなくてもね、なんかずっと昨日から一日中やってる感じ。
すごいね。いや、フェイスブックはさ、それしか出てこない。
そうですね。
皆さんね。なんか知り合いのね、東京の方なんだけども、ちょうどスケートが始まる瞬間にね、新聞の営業というか集金来たらしいんですよ。はいはい。そしたらそのちょうど見れなくなっちゃうから、集金の人ちょっといいからおいでよって言って上げて一緒に見たっていう。大丈夫かそういうことって、
は
い
は
い、
私も見に行きましたから。はい。
インフルエンザが流行った福岡でしたけども、はい、まあ、オリンピックもホットに、ね、なってますけれども、うん、今日はスタジオの方もまたにぎにぎしくですね、はい、集まってしまいました。
ドア閉まらない。
集まってしまいました。ドア閉まらないし。
見てドア閉まらない。
麻生さん大丈夫？遭難してない？という感じで、今日はですね、たくさんの方に集まってもらっております。まずは、地元でございます。アフターザレイン店長松本恵里さん。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。そして、富裕層対応インバウンドドライバー太田さんと。
はい。お久しぶりです。
お久しぶりです。お久しぶりかな。
いや、そうじゃないですか。
そう、はい、
はい、
太田正太さんです。
はい。
で、なぜかですね、リスナーサイドから登場者になってしまいました。石井松美でいいんですかね。
はい、
はい、じゃあ石井松美さん、英語でなまってます。アメリカなまりがありますけども。はい、よろしくお願いします。はい、
アメリカで聞いてました。
はい、あですね、はい。で、ご存知でございます、もうほぼレギュラーでございます、麻生商場道場の麻生龍一郎社長です。
よろしくお願いします。
はい、はい。そして、もう一人のアシスタント岡村君、
よろしくお願いします。
何キロ太った？あ、いやいや、しはい、ということで、今日もですね、爆心しますんでよろしくお願いします。
What's upコミテン。
はい、それではですね、早速、もうぎゅうぎゅう詰めのスケジュールですのでいきたいと思いますけども、リーダーズトークのコーナーです。今日のリーダーズトークスペシャルゲストはですね、なんとアフターザレイン店長の松本恵里さんです。
お願いします。ちょっとどうしていいか分かってない。
その不思議ちゃんモードがさ、なんかますます不思議ちゃんな感じになってるけど大丈夫ですか？
そんなことないと思ってるんですよね。私は至って普通です。
まあね、この子も素敵な、なんかね、なかなか不思議な魅力のある方やなと思っていたんですけれども、アフターザレインっていうのはですね、そもそもこの近所ですよね。
そうですね、今泉2丁目にありますね、
うんうん、電波の範囲内、ちょうど向こうの通りってあれね、
国体道路沿いです。
はいはいはい。で、知ってる方は知ってるんですけども、もともとアフターザレインとお店自体は始まりはラーメン屋さんが作ったという。
そうですね、一風堂の会長さんが、うんうんうんうん、一風堂をされる前に作ったお店でして、うん、
じゃあ一風堂の原点はあそこにあるわけですね。
そうです。ぜひ。
で、まあ、いわゆるあれですか、バーですか。
そうですね、うん、バーなんですけれども、うんうんうん、 フードも食べ物も結構たくさんありまして、うんうんうん、今は本と映画とハイボールというテーマで
本食べられないよね。
本に登場する小説とか映画とか漫画に登場する食べ物の再現と33種類のハイボールを売りにしております、
うんうん、再現料理ですね。
はい、
はい、でエリちゃんは再現料理になんかこうつながりがあるんですか、強いんですか。
アフターズレインに勤めて7年ほど経つんですけれども、うんうん、最初は全然ダメでしたけど、うんうん、たくさんこういろんな映画とか小説も読みましたし、ネットとかでも今検索すればたくさん出てくるので、うん、あの知識を深めていきました、
うん、まあでも元々お料理得意だったね。
そうですね、小さい頃から飲食業に就きたいなと思って、うんうんうん、そういう感じでアルバイトも大学も行きました、う
んうん、で何やらラーメンのなんかさタイトルホルダーじゃなかったっけ
いやいやタイトルは持ってないんですけれども、
どこまで行ったんだっけ。
一風堂さん主催の、うん、ラーメン総選挙というものがありまして、はいはい、それの、3年ぐらい前の大会でに書類選考が通って、うん、実際に服部調理師さんで作ったよ、うんうん、みたいな感じです。
それ どんなラーメン作ったの。ちなみに
それはですね、もしアフターザレインで出すのであれば、うんうんうん、どう締めにふさわしいラーメンというか、翌日それを食べて帰れば、うん、なんだ二日酔いがないとか、
ウコンだらけのラーメンとかじゃないだろうね。
しじみとかを混ぜてオルニチンを入れるとか、あとはその福岡らしい、うんうんうん、っていうところで水炊きをモチーフにして、
鶏ガラのラーメンみたいな、
だしにはしじみ入れたんですけど、うん、そのなんだ肉団子みたいな、
はいはいはい、
軟骨入れたりとか、つなぎも入れたりとか、あ砂ずり入れたりとか、おですね、っていうことしました。
なんかさおじさん喜びそうな感じかな。
落ち着く感じですね。ほっとする感じ
、まあ、そんなあの技術というか発想力もですね評価されてアフターザレインの店長になって7年、
うん、店長になってからは、うん、4年です。
4年ですか、はいはいはい、ということで、まあ、大人気のですねアフターザレインさんですけども、再現料理が、はい、ちょっと、まあ、あの話が、まあ、飛ぶんですけども、再現料理ってことで、ちなみにどんな再現料理をね置いているのかなっていうのちょっと興味があるんですけど、
一番うちで人気なのは、うんうん、ルパン三世、うん、カリオストロの城に出てくる、うん、ルパンと次元が取り合って食べたミートボールパスタというものが一番人気です。
わ、
う
ん
う
ん、かります、これわかります、ミートボールパスタ、うんうん、あゴッドファーザーの映画の中にも同じような出てきますよね、ミートボールのパスタ
出てくると思います。
確かあれゴッドあのあスパゲッティゴッドファーザーとかいう名前じゃなかったっけ。
ゴッドファーザーの中にはトマトソースベースのパスタが出てくることはちょっと知ってるんですけど、肉団子乗ってましたっけ。
確かだと思ったんだよな、うん、で、まあ、ルパンの方は出てるわけだね。
そうです、うん、出てきます。
それ再現してると。
そうです。
ってことはさ、まあ、いわゆるあのトマト系のパスタに、
はい、
こう肉団子ミートボールがこうゴロゴロゴロっと混ざった感じ、
はい、
子供喜ぶでしょう。
そうですね、肉団子の取り合いです
でそれ一番人気ですね、
はい、
でそのそれ以外何があります。
それ以外だと、向田邦子さんって、うんうん、寺内勘太郎一家とか書いた方のがお料理上手なんですけど、レシピ本を出してまして、うん、向田邦子の手料理という本を出してます、うん、でそこに、お家で冷凍の枝豆を買ってきたりするじゃないですか、うん、おつまみに、うん、それに一手間アレンジして美味しくしようっていうレシピがあって、枝豆の醤油煮というものを、
枝豆の醤油煮、うん、醤油
煮、
はい、塩かけてない、
塩かけてないです、
うん、あそう、
ごま油で炒めて、うんうん、ちょっとお出汁で煮て、うん、風味付けに醤油を入れてます。
まあ、すでにもうビール持ってきてくんだからね。
そこはハイボールでお願いします。
あ、そうだ、そうだ、あ俺もハイボールって最近飲んでないんで、
あ糖質が、
糖質がね、はい、でまあ、そういう人気のメニューもうほぼ再現料理だけですか。
そうですね、オリジナルで作ってるもの、自家製の商品とかもありますけれども、うんうん、あとはその39年、アフターザレイン創業して迎えるんですけど、はい、39年間ある創業からある、鉄板あんかけちゃんぽんというのも人気です。
鉄板あんかけちゃんぽん、
はい、
なんかもう鉄板焼きなのか、うん、ちゃんぽんなのかあんかけなのか、なんかはっきりしてくれって
麺をしっかりラードで焼いて、うんうん、麺をカスカスに、水分を飛ばしてカスカスにしたものに、
北の焼きそばじゃないのそれは。
いやいや違いますよ
具材がたっぷりちゃんぽんみたいな、うんうん、具材、野菜多めの具材のあんを作ってかけるんですね、うん、そしたらあの水分が飛んでる分、はいはい、全部吸っていくので、うんうんうん、最初パリッとしてるんですけど、だんだんこう柔らかい麺になってきます。
美味しそう。
よしはちなみにさ、再現料理って何がパッとこう思い出？
再現。
なんかドラマとかで、うん、とか映画で見たことあって、あれいいなっていう。
ドラマっていうか、なんかどっかにお店に食べに行った時に、うんうんうん、あこれ美味しかったと思って、なんかこう一生懸命あれ多分あれとあれが入ったかなみたいな感じですることはありますけど。うんうんうん、映画
パッと言われたら出てこない。
パッと見て、うん、あパッと言われて、うん、なんかね、何でしたっけ、あのパスタのこんな芋のやつ何でした、
パスタの芋のやつ、
ニョッキ、
あそうそうそうそう、うん、それ私食べたことなかったんですよ、うん、でお店で一回それ食べて、はい、その時はねクリーム系にお醤油が、うん、まあ、ちょっと和風クリーム系の、うん、きのことか入って、あ美味しいと思って、うん、で初めてニョッキちゅうものにこう手を出してですね、これ どうしたらいいとかいなみたいなでそれ茹でて食べたら結構美味しかったんですよ。それね、うちの子供たちもなかなか好評でした。
お、うん、僕ね、昔ね、玉置浩二が出てたドラマのコーチっていうやつで、
サバ、
サバカレー、
はいはいはい、
なんか店を建て直すために作ったサバカレーが、もうあのイメージすごい強くて、もうついなんかね、結構料理、意外と時間があれば料理するんですけど、東京で知り合いでキャンプに行った時に、料理大会になって、じゃ何出すんだってことになって、もうサバカレー出しましたね。サバを焼いて、でカレーの中に入れて、ちゃんとこう何つうのかな、だしを取って、でカレールーを入れて、まあめちゃめちゃうまかったけど、惜しくも準優勝ですが。
準優勝
です
、ね、すごいじゃないですか、
はい、3人中準優勝
3人中
でも子供たちとかにわー並ばせんどっちがいいっつって、はい、わーって並んで、はい、1票差で準優勝だったんでね。
ちなみに1位を取ったのは何だったんですか。
はね、ラムの骨付きラムの、うん、こうケチャップで煮たやつの、こう、うん、なんつうの、圧力釜までこうやったやつ、ね、あその人マニアだからね、もう道具ないしはい、ということでまあその再現料理をですね、こう売りにしてますけれども、再現料理ってさ、どんどんどんどんこうやって、
はい、
出てくるものなの、次から次へと。
そうですね、その本でしか残ってないっていうか、うんうん、出版されたものが映像化するとやっぱり話題になって、
はいはい、
視覚的に残るので、うんうんうん、あとはでも皆さんが本で読んだイメージと、小説とかだったら描写だけで想像したのと、出てきたものがえこんなんだったっけみたいなのもあって、楽しみ方はいろいろだと思います。
そういう思い出したよ、クッキングパパ
はい、はい、
の中に出てくるコカ・コーラの肉じゃが、
はいはい、ありますね。
ある、
したことあります。
したことある。
肉じゃがはないけど、うん、チキンをそれで煮たことは、
コカ・コーラでね、
うん、
結構うまいでしょ、
うん、甘くて、
ね、甘くてね、
炭酸で柔らかい、
健康に悪そうだよね
ジャンクですね、
ジャンクだねへまあそんな、再現料理でハイボールで、
はい、
でお客さんもですね、フェイスブックガーッと見てたら、何やらさ、
はい、
うちの番組出た人たちがずらずらずらっていいのがついてるんだよね。
ありがとうございますありがとうございます。
お店は何時からやってるんですか。
お店は18時からやってまして、
うん、毎日休みがあると。
いや、ないです、
うんうん、
休みないです。
休みなし、はい、なんか年末もやってたよね。
年始だけお休みはいただいておりますが、
うんうん、年越しやってたよね。
やってました。
あの
年越しそば振る舞いながら毎年やっております、はいはいはい。
じゃあさ、うちの年越しラジオとこう連動してさ、今度次回はやろうよ。
あ、ぜひ
ぜひ
ぜひお願いします、うん、
はい。まあ、そんな中でちょっとまた、話は戻りますけれども、今エリちゃんはもういくつですか。
30歳です。
で店長になって、
はい、
でこのお店をこう切り盛りする中の、まあ、大変なこうご苦労とかあると思うんですけど、
うん、
いかがですか。
うん、
何が言えないことがいっぱいある。
いやいや、そういう意味じゃないですけど、
うん、
なんかでも楽しいこと か多いですよ、うん、毎日違う方とお会いできますし、
うん、ほらファンも結構多いじゃない。
多いことにしておきましょうか。
いやいや、あの今回出るんですよってね、フェイスブックでアップしたらさ、はい、たくさんの方がシェアしてくれたりして、
はい、ありがたいお話です、
うん、松本出るんだって、お松本出るのか、じゃあシェアするぜって、今度こんなシェアしてもらえる方ってなかなかいないんですよ。
そうなんですか、うん、
たくさんの方に愛されつつ、
う
ん、
ありがとうございます、うん、
でまあですね、そんな中で、今日もやってるのお店は。
今日もやってます、18時から。
で自分も出てる。
今日はいないかもしれません。
出てねえんじゃない。お店はやってるけど自分はお休みなのね。そうそうそう、はいはい、自分が出てるのはいつなの。
明日います、明日います、
明日います、明日います、
明日も明後日もいます、しあさってもいます。
平日は大体、
あー大体います、うんうん、
はいはい、
週末います結構。
あ本当。で日曜日いないよね。
日曜日ね、金土は大体います。金土います。
なるほど、はい、なんかもう中適当な感じになってきましたけど。
いやいやいや、そんなことないです。
で、どっちかっていうとさ、これちょっとお店にお邪魔した感じでは、はい、お料理やってるというよりはなんか店長としてこう全体のオペレーション見てる感じがあるんですけれども、
はい、
店長さんとしてのまたご苦労またがあるじゃない。最近で人が取れないとかさ、
あ、
売り上げどうのとかさ、
そうですね、そうそうですね、う
んうん、いかがですか。
うん、
あんまり言えないけど、
うん、まあそのスタッフもそうですけど、お客さんも、うん、まあ、たくさん来てくれたら嬉しいですけどね、うんうん、いろんな話ができた方が刺激になって お互いですね、
うんうん、割とさ、この、年代層はどの辺ですか。高めの人が来てる感じがするんだけど。
そうですね、あの39年あると言いましたので、うんうんうん、その学生時代にいらっしゃってた方が部下の方を連れてきて、うんうん、ここ何年前来てたんだよねみたいなっていうお話はよく伺います。
すると、さ、まあオープンして39年、
はい、
もう40年だよね、
はい、
ってことはさ、生まれてたね。
生まれてますよ。
生まれてますね。
あのアフターズレインさんはね、あの、うん、昔私がまだ20歳ぐらいの時に、うんうん、あの頃ね、福岡でおいしんぼんって言って、うん、画期的なこうね、はいはい、あの飲食店バーって、はい、あの人気の飲食店が載ってる本が分厚いのが出てたんですよ、はいはい、それには必ず出てましたから、ね、その時すでにもうね、あの営業されて長かったんで、大体、うん、福岡、うん、私たち世代は、うん、知ってるお店ですよね。
もう名前
レジェンドですね。
ありがとうございます。
これじゃあさ、今のさ、こう形にこうなっていったのは、
はい、
どこら辺からこうなってるんですか、再現料理。
10年ほど前に、うん、今の、株式会社チカラというところが今オーナーなんですけれども、はいはい
は
い、
あ、変わったんだね。
そうです、経営が変わったので、ね、
はいはい、
その時にあのチカラはライター業をしてまして、うんうん、ライティングのお仕事をしてまして、うんうんうんうん、自分たちの、まあ、飲食店をしたことがなかったので、うん、はい、強みとしては本なんじゃないかというところで、小説とか映画とかにまつわるものに再現料理にしてみようというところで始めました、う
ん、なるほど。じゃあ俺が、あの、はい、バーを始めて、はい、カウンターで、うん、あの来てくれたお客さんに経営指導してるような状態だよね。
そういうことですね。
それお得ですね、結構。
そうだの、高いよ。
セット料金。
なるほどね。
もちろんもちろん高いですよね。時間バキャバクラより高いですよ。
でもキャバクラより収穫がね、
そうそう、ちゃんとね、そう、あの儲かって、儲かりますね、後々いいのか、そんなに。そうか、でもライティングが上手で、で、はい、そちらを売りにしていったってことだね。
そうです、
うん、でそれでもそれからもう10年でしょ。
そうですね、うん、私はライティング業やってないので、私は教えることが、皆さんに伝えすることができないんですけども、
うんうんうん、なるほど、うん、はい、っていう中で生まれていったこの形で、いよいよですね、この再現料理と同時に、
はい、
我々がこう今一押しの、これまで一押しのですね、はい、ブランドであります、はい、九州の発酵力シリーズが、
はいはい、
いよいよですね、アフターゼレイン再現料理とこうドッキングしようかという話になってきました、
はい、ありがとうございます、はい、
まあ、どんな風にしていこうかというのはですね、この後後半にゆっくりお聞きしたいと思います、
はい、
それでは、この後はヨッシーのコーナーです。
You are listening to Community Radio 10G コミテ 77.7
フェリースマイルで行こうのコーナーです。ちょっと声ガラガラ気味ですがよろしくお願いします。ですね、この時間は
天竜
そうね、なかなかね治らないですよ声が、はい、はい、この時間はですね、福岡にやっぱり今観光客の方数年前からもうすごく多いんですけれども、今日はゲストに来ていただいた方関連のある方で、先ほどご紹介しました、タクシードライバー海外のお客様を、対応していらっしゃいます、太田さん、それから、ゲスト X で実は今日は海外から石井さんお見えになりました。よろしくお願いいたします。前々回の放送で、日本から中国に売り込むっていうようなちょっとお話話題があったんですけれども、今回は、海外の方が日本に来て、その対応するという観光客、観光ビジネスとして、日々、太田さんはですね、タクシーに海外の方たくさん乗せてらっしゃると思うんですけれども、はい、ちょうどこの時期は中国が春節で、お休みをしてたる、ね、海外、日本に来られてる方多いと思うんですけど、どんな感じですか、いつもとやっぱり違うんですか。
ちょっと今年は違いましたね。
今年から
そんな感じ。
なんで、
博多駅とか天神とか、外国の方の団子ができてる。
団子、
あ、要はスマホを見て、はいはいはいはい、あでないこうでないって言ってるんですよ。で、なんでってどうしたのって聞いたら、韓国は韓国の言語で書いてある、地図ですよ、
はいはい、
でそれを見ながら、ここはどこだろうって、いやいや、ここ同じとこですからって言って、いや、目印がわからない、日本語で書いてあるって、英語で書いてあるところはなんとか分かるんだけど、そこを基準にして、じゃあどっか行こうかって、それで 5,6 人で固まってワーワーやってるんですよね。で、中国の方はかろうじて似たような感じを見つけて、でここだって言って、それを起点にしてどっかに行かれてるみたいですね。
ということは
迷ってる方々がいっぱい、
その観光案内マップみたいなのをがちょっとの情報が、
そうです、ね、
足りてないというか、
いや、多分彼らが知らない、
知らない、
インフォメーションセンターに行けば全部揃ってるんですけれども、
それがどこに置いてあるかわからない、
分からない、
なるほどですね、じゃあ情報としては、こちらは準備してるんだけど、それが設置してある場所が、
いまいち
アナウンスができてない、
そうですね、知られてない、だからまあスマホさえあればなんとかなるわみたいな感じで来られるんですよね。
なるほどですね、
それはありましたね。で、まあ、今でもその大体天神グループで歩いてある方で服装、原色に近い感じのジャケットとかお召しになってる方も一発でどこの国か分かっちゃうんですよ、だからそういう方々またいらっしゃいますから、ちょっと一歩引くか、それともどうしたのみたいな感じで、
その時のその方たちの状況に合わせて、
そうですね、
行くか引くかみたいな、
そうですね、はい、
そうなんですね、
はい、ありますね。
今朝、道を聞こうと思って訪ねたら、日本の方
なかったです。そうですね、なんかいや、ね、さっきここ来られる時にね、ちょっとこう表示が、番地の表示が分かりづらかったという話もありました。
ありましたね、
中国の方でした。
あ、そうですか、
はい、聞いた方が、
あ、本当ですか、
私が道を聞いたら、
なるほどね、それ面白いですね。そうなんですね、じゃあ、それで、海外の方に、適切なそのご案内ができるようなところに、
私がちょっとあんまり困ってたみたいだから駅の構内だったんですけど、それ引き捕まえて連れて行って、インフォメーションセンターに預けてきたんですけども、
じゃあそういう、博多駅だったらインフォメーションセンターとか、
そうですね、
あと天神地区とか、
天神地区もインフォメーションセンターございます。
近いのですか。
いや、あそこ三越のライオン広場のところに、
はい、
でもマップもイラストレートマップもあったらいいと思います ね、
そうですね、
私も日本にも来て間もないんですけど、ちょっと迷いましたから。
あ、そうですね、
なるほどですね、中国韓国の方以外にも観光客多いと思うんですけど、最近割ともっと他の国の方とか
はい、タイの方も、まあ、ずっと順調に増えてます。であと、まあ、減ったという国はないですね。
うん、
韓国の方ももう日本向こうでは反日感情なんでしょうけれども、うん、こっちに来たらもう、
だからそうですよね、
日本が
大歓迎、
大歓迎ありがとうございますみたいな感じで来ますから、だから全体的にもう右肩上がりです。
じゃあもうこう、あとまた数年後までは順調に
観光
のビジネスで行けるという感じ、
はいはい、そうですね。
なるほどですね。石井さんはなんかこう福岡来られて今日で何日目ですかね。
10日ぐらいですね。10
日ぐらい、
はい、
なんかどんな感じで、ま、前回はいつ来られたんですか。
4年ぐらい前ですね。
4年ぐらい、なんか変わりました、はい、その4年間で。
前回は福岡市内の方にあまり来なかったんですけど、来るとやっぱり今までのところとは、こうさっきも言いましたけど道が分かりにくいとか、人が多い、もちろん、でマップがないので自分でこう見て自分の行くところっていうのが難しい。
はい、
で人に聞いてもなんか答えがむにゃむにゃでわからない
。そっか。ということは、ね、石井さんは海外に長く住んであって、はい、それで日本に、ね、久々に来られてそれでちょっとわからないというような感じですけど、
はいはいはいはい、
海外の方来られたらさらに、ね、もっとわかりにくい。
わからないですよね多分、
はい、そうなのか。なんかね、日頃私たち住んでるとコンパクトで割と分かりやすい街かななんて思ってたんですけど、
う
ん、そこをどんなふうにちょっと対応していったら良さそうな感じですかね。
そうですね、一番いいのは、まあ、話しかけてどうしたらいいんですかって、困ってる方見つけたら放っておけない性分なもんで、まあ、私に捕まった方はラッキー
だ。そうですね私に私に声かけた方は多分アンラッキーだと思うんですよ。この間も博多駅で私ちょっと人と待ち合わせしてたら話しかけられて海外の方から、この場所どこですかって
言われて、そうありました。
博多駅博多駅だけどって思っても、でも博多駅の中のどこですかって、
うんうん、
でその方が、誰かと待ち合わせするのに、うん、博多駅のどこにいるかっていうのを伝えたいんだけど、
うん、
自分がそこが場所がどこかわからないっていう、
うんうんうん、
私も博多駅あんまり詳しくないんでですね実はここ確かアミプラザの入り口ですみたいな
それはやっぱり他の言語でもイラストレートとマップがあると外国人でも分かりますね。
ああそうですね、
あそっか、うん、言葉じゃなくてその、うん、イラストっていうか絵で、
うん、それと
表示できる
アルファベットとか、
ね、
大体はも
う
だったら、
そうですね、まあ、これからもねやっぱりどんどんまだまだたくさん中国、韓国に関わらず、アジアのお客様それから、ね、もっともしかしたらアメリカ、ヨーロッパのお客様とか増えてくると思う、
うん、
なんか私たちやっぱちょっと語学力足りないなっていうのはすごくそういうふうにちょっとだけね道を聞かれることに関してでも、
うん、
私は思うんですよね、
うん、
だからなんかそういうこうね、さっきは言われたような簡単にこう教えて差し上げれるようなツールとかが、ね、うん、もっとこう楽にあると、まあ、観光客の方も安心だし、うん、こっちも教える側としてはああじゃあこれ開いてこう聞こえてっていうのが、
うん、
あるかななんて思います。誰かアプリを開発してほしいですね。
誰かいらっしゃいますか。
いやもうあるんじゃない
あると思います。
探せばあるんですね、うん、
まあその時は通訳ソフトですよ。
ああ、うん、
それが一番早い、
はいはい、うん、そうですね、うん、はい、
そうなんです。
では石さんにちょっとお伺いします。日本に今回は日本にはどういう、
うん、いろいろなこう今日本は変わってると聞いたので、うん、自分にどんな可能性があるか見に来ましたね。
あ、うん、なんか感じられることありました。
そうですね、まずここに来るのに電車で来ましたけど、
うん、
この間来た時はこ う, みんこういうこうなんですか、横にずっとなってる9人座れる椅子に座って、
うん、電車の、
はいはい、その電車、うん、その9人のうち6人がスマホを見てて、うんうんうん、で私が乗って、ね、あのこれがどこどこに行くかと確認したかったんですけど、うん、私が聞くと私の顔を見てまた下を見てでなんか自分が乗ってるんだから分かってるはずだけど、うん、だからなんかあれ内向きの人が多いのかなと思いました。
そうですね、だいたいその車両の中ほぼ携帯見てます。
はいはいはい、それが一つ、うん、それから街の中がごちゃごちゃしてるから、うん、こうなんかもうよそに行くときがちょっと難しい。で建物には番号が書いてないから
番号とかがね、
うん、だからお店の人に聞くとここはさっきの話じゃないけど、うん、ここは何丁目の何番ですかって聞くと知らないので、うん、ちょっと待ってくださいって、うん、なんかこう見に行って
そうですね、うん、なかなか
日本人は親切だって私の友達がアメリカで言ってましたけど、うんうん、とても親切でよかった、うん、実際はそういう時もあるけど、うん、そうじゃない時もあって、うん、公衆マナーはまだまだ改善の余地があるなと思いましたね。
なんかねやっぱりちょっとこうあの海外のお客様に対してメンタルが弱いところは結構あるんじゃないかなっていうような気がします。どうしよう英語で聞かれたらっていうのは私結構ドキドキなんで、
うん、でもさっきあの香織さんがおっしゃったように、はい、うん、ツールがあれば、
うんうん、
マップがあったらこう手で押さえながら、うんうん、こうね、まっすぐ行ってっていうのが分からなければ、うん、こう手でこう指で押さえにしながらこう行ってってこう言えますもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、だからそういう時はやっぱり、
はい、
あの Don't hesitate、
そうですね、市長にお願いしましょうか。そういうあの表示を
博多弁でいいんじゃないの。
5
に入れば5に従えて博多弁で来いやっていう。
じゃあ博多弁は私がお教えしましょう。はい、
だから福岡はもっと日本の中でもとても親切なシティだということを、
うん、
あの宣伝したいですよ。
そうですね、
でもっと人が来る、
うん、そうですね、うん、はい、
太田さんも忙しくな
る、はい、忙しい、はい、いやたださえ忙しいんですよ今にあの某ホテルからホテル電話がかかってきました。
来てください と, 来てくださいと、
うん、ラジオ出てるよって言った方がいい
そうですよね、うん、
はい、ということでまだまだ、福岡ですね、観光客の方も多くなりそうですし、地元の私たち住んでる方はあの人はですね、あの困ってる方には声をかけて差し上げて助けてあげたらもっといい街だなって、あのもっとたくさん来てくださると思います、
う
ん
う
ん、
は
い、
でそれから福岡の魅力をもっと紹介
ですね、はい、今後の福岡にどうぞ期待してください。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート。プロジェクト東西見聞録。今すぐ検索。
はい、リーダーズトーク後半＆プロジェクトボイスのコーナーでございます。いよいよですね、我らが九州の発行力伝承ツアーがなんとアフターザレインで開催となるようです。
はい。
はい、岡村君。
はい。
よろしく。
よろしくお願いします。先ほどもですね、再現料理とハイボールの30種のハイボールメニューこう、はい、提供されているアフターザレインということだったんですが、はい、まあ、そちらの、松本さんの、まあ、強みの部分と、はい、それからこれまで第17回開催してきまして各地の若手シェフ並びに料理人の方々とコラボしてきました、はい、九州の発酵力伝承ツアー、そちらの方がドッキングということで、はい、いよいよ第18弾をですねアフターザレインの方で開催することになりました。でもちろんテーマはですね再現料理ということで、今までいつもはシェフの方にもイタリアンであればイタリアンのものと発酵力を合わせたもの、フレンチであればフレンチと発酵力を合わせたものということで、もうメニューの開発の方は全てお願いをしていたんですけれども、今回はまあ、そういう映画とか小説とか、まあ、アニメとか漫画とかいろんなものから、まあ、再現料理ということで、といっても無限にありますから、そうですね、もうたくさんありますので、こちらでこう ね、何かこう絞ってっていうこともなかなか皆さん知らないものもあったりとかしますし、まあ、何が食べたいのか、どんな再現料理を食べてみたいのかっていうところを知りたいという意味もありまして、今回はそのツアーに参加したい方も、もちろんまだちょっと行けるかわからないけどっていう方も、自分のこう今まで見てきた映画とかアニメとかの中で食べてみたい、こういう料理食べてみたかった、これ再現してほしかったっていうものを、あの皆さんにですね、ぜひこう投稿していただいてですね、はい、Facebook の方で投稿していただいて、そちらの中からあのぜひ再現したいと思うものですね、こちらで選ばせていただいて、当日発表させていただこうかなと思います。で、明日からですね、あの再現料理の募集の方を開始させていただくんですが、今回はまあ Facebook での投稿であの受付をするということ で、ですね、まずはその何どんな作品の、まあ、どんなシーンのどんなお料理かっていうところと、あとはまあそのお料理とか作品に対しての思いもちょっと書いていただいてですね、で一番最後文末の方にあのハッシュタグ、半角のシャープの方と再現料理発酵力、漢字で再現料理発酵力とつけていただければ、あとはあのそれを投稿していただければ、こちらの方でそのハッシュタグを見て皆さん の投稿してくださったものを確認しますので、その中からですね、あの選ばせていただこうかなと思います。第18弾の開催は4月15日日曜日の予定です。なので、まあ、その1週間前ぐらい、4月6日金曜日までの、まあ、募集で、もまだまだ時間がたくさんありますから、まあ、1回投稿して、そういえばあれも食べてみたかったなとか、もう思い出された方はどんどんあの投稿していただければと思いますので、ぜひぜひ応募されてください。よろしくお願いします。
はい、お待たせしました、麻生社長。というような、はい、というようなあの、まあ、ちょっとこれまでになかったコンセプトが登場ですけど、はい、再現料理で九州の発酵力を使うといかがですか。
まあいろんな料理に味噌醤油って使われていると思いますんで、まあ、再現料理っていう、うん、大きなジャンルの中で、まあ、味噌醤油がどんな風に生きるかなっていうのはあのかなり楽しみにしているところはありますね、う
ん、ちなみにこの麻生社長、個人的にこれ再現できねえかなってないですか。
何でしょうかね、まあ、結構さ、難しいですよね。
パッと言われたらなんか出てこないでしょ。
出てこないですよね、うん、そんなに、ね、毎日アニメ見てるわけじゃないしなと思ったら、まあ、でもなんか単純なお袋の味みたいなのがなんか一番いいんじゃないかななんて思ったりとかしますけどね。
例えばね、はい、最近では深夜食堂って漫画、ね、映画、ね、はい、あのメニュー固定メニューは豚汁だけっていう、はいはいはい、まあ豚汁ってことは味噌ですよね。
そうですね、
うん、で何のがありますよね。
そういうなんていうんですかね、なんかあの、まあ、地味というわけじゃないですけれども、うん、なんかあの各家庭にありふれた料理っていうのもなんか自社 その調味料を使ってなんかもっとなんかあの美味しく、うん、できるといいんじゃないかななんて思ったりとかしますね、
はい、エリちゃん、
はい、
工房でちょっと集めていこうということでね、
はい、
あのこれからしばらくの間、このスタンスで進めていきますけれども、
はい、
どうですか、醤油味噌または甘酒ということで、うん、再現料理を考えたらどの辺がこうちらっとこう記憶に出てきます。
やっぱり麻生社長がおっしゃるように、うん、あのお袋の味みたいなところでいけば、うん、まあ、東京タワー、
うん、
映画リリー・フランキーさんのものありましたけども、
諸説、
はいはい、ありますね、はい、あれも肉じゃがとかそういうお袋の味がたくさん出てきたり、うん、あとなんだろう、飯島奈美さんってフードスタイリストさんがいるんですけども、うん、その方が携わった作品カモメ食堂とか、うん、そういうのもたくさん和食お袋の味たくさん出てきますね。
まあ、ちなみにリリー・フランキーの後輩ですよ、この子は。
下駄卒で。
下駄わかんねえから、全部言わないと。
大分県立芸術文化短期大学っていう、あの大分にある短大なんですけれども、うん、そちらの、
リリー・フランキー卒業ですね。
そうなんですね。
どうでもよかったかな。
ミニ情報、ミニ情報。
はい、ちなみにあの弊社あの以前あの笹塚方面にありましてすぐ近くにリリーフランキー、それもいいか。あの隠し味にね味噌醤油甘酒入ってるってなったら、はい、こうインパクトがバッとこうねなく、あ実はそこ入ってたよねっていうケースもあると思うね、
はいはい、
まあ、そういう意味でも隠し味でもいいだろうし、いやこれ思い切ってねアレンジしてみたらこれ面白いんじゃないのっていうちょっと変形まで含めて投稿をもらえたらなと、
う
ん、ま
あ、
でこれたまたまね僕は新潟行ってる時に、シチューなんだけど味噌仕立てのシチューっていうのを食べまして、シチューの、まあ、いわゆるブラウンソースの、ね、割合がね味噌が入ってるんですよ。
うん、
あれ何対何だろうな、結構がっつり味噌入ってて、うん、ブラウンソースの中の味噌もう味噌がしっかり味がしながらちゃんとあのビーフとか芋とかそういうのがっつりゴロゴロ入ってくる味、うん、うわうまいなと思った、
うん、
これなんか何かのヒントにならんかなと思ったんですけども、そういう意味ではその、テレビやなんかね漫画とかでまた、ね、本だけじゃなくね、いろんな場面で見てきたもので、うん、これちょっと味噌醤油で入れてみてっていうのでもいいと思うし、まあ、思い切って味噌醤油関係なく投稿してもらってこれが懐かしいんだと、
そうですね、
うん、出したものをちょっとアレンジをね、アレンジも大丈夫でしょ、
だから大丈夫です。
これろれつ回ってないよ、大丈夫なの。
大丈夫です、なんとかなんとかします。
ちなみにエイちゃん得意な技は何ですか、料理の
得意な技。
はい、料理の中で私カットめちゃうまいよとか、お出汁がめちゃめちゃ得意よとか、
私餃子包むの得意です。
お
種は知らないですよ、種は知らないけど餃子包むのは得意です、うん、
餃子包むし男も包むみたいな感じでね。
男はどうかな。
そうなのか、あ餃子好きな女はそこにいたね、やっぱね。
はい、
はい、
今もう餃子トークになって、うーいつ
らちょっとチャッチャ岡丸とか、
はい。
いやいや、餃子さ、餃子のさ再現料理どっかないの、どっかの餃子の再現料理、
餃子の再現料理、
うん、どっかの漫画で見た餃子がすごい美味しかったとかさ、映画で見た餃子が美味しかったとかさ、
あかな、餃子、
うん、昔はでもね餃子ってさ一個一個焼いてたんでパッとね、でちょっと水ちょっと入れてあの蓋をしてさ、
うん、
それがさちょっとあのまあ、まあ最近は普通にあるけどさ、そこにあの薄くさ小麦粉をさ溶かしたやつを入れてパリパリにするじゃない、
うんうん、羽をですね、
羽のね、うん、あれでも最近でしょ、
どうな
の、この何年、この10年ぐらいじゃないの、
っていうかですね、うん、うちあの自分で作る、うん、あの餃子には、うん、結構こう何ですかね、こうバットとかにいっぱいこう片栗粉バーってくっつかないようにするじゃないですか、だからその片栗粉がこう鉄板で溶けてお水入れた時に溶けて、うん、それがこうまあいい感じパリパリになってたんですけど、うんうんうん、最近なんかかすごいなんかこう何ですかね、アメ食い競争みたいにこう埋もれてるようなぐらいのね、
あ、はいはいはい、
なってるのとかも売ってるじゃないですか、
はいはい、そうね、
うん、でまあなんか羽羽って言ってるので結構みんなそこら辺でパリパリさせてるのかな、
うんうん、なるほどね、なんかさもう そこまでこだわったのもあればごく一般的なものもあるんだよね、
うん、
なんかもうねカレーライスって言ったらさ、俺ゴレンジャーの出てくるキレンジャー食いまくってるカレーしか浮かばないんだけど、そこに何のテクニックもないよね、
うん、
だソースかなんかかけてたんで、醤油かなんか
なんかかけてましたよね、
わかるわかるわかるとか、あとねあとなんだろうな、あの田村正和と常盤貴子が出てたドラマでさ、常盤貴子が田村正和に憧れてて、あの田村正和とさあのカウンターの小料理で毎回こう飲むのよ、うん、と田村正和がこの 梅のさお湯割りをさ梅干しが入っててそれこう崩すのよ、でそれで田村正和に憧れてる常盤貴子は一緒にこうやって真似して崩すんだよね、
うん、
これが大人の飲み方だっつってね、でそういうシーンがなんかこうねこう、
うん、
キュッとこうね、キュンとこう思い出されたりするわけよ、
はいはい、
もうだんだんほら老化現象とともにさ記憶が薄くなってくるじゃない。だから我々よりもこう若い層の方がさ、
うん、そうですね、私たちがね、うん、あの新野さんと私とかが記憶に残ってる時代とやっぱこう30代の方とかが記憶に残ってる、
ね、
食べ物ってやっぱ全然違うと思う、
うん、
だってさ2つ目にさ下見で行ったわけですよ僕ら、
はいはい、
で トーストにさ目玉焼き乗っかってたわけですよ。で俺さなんかエリちゃんさ手抜いてんなと思ったの。そしたら岡村くん20何歳、23、もうねこれまでにないほどの興奮なわけよ。
へ
何が興奮してんの。会社入って一番興奮してる。それは何だったんでしょう。
それはあのジブリの天空の城ラピュタっていう映画の中で、
そうそうそう、
食べるパン、有名なワンシーンがあって、まあ、それを
見てる映画とかね、読む本とかが違ったりするから、
うん、だってパンに目玉焼き乗っかってるんでしょ。
朝食です、
朝食。
あでも私あのねハイジのパンの上にこう地図がドボーンってかかったのができたらちょっとテンション上がるかもしれないですね。
できるよ。
できる？
味噌だけどそれ。違うか。
チーズあのオンジが作ったこうトロトロのチーズ。
でもなんかさ貧しい映画とかが多かったから、あのおじいさんのスープとかさ、ね、干し肉が入ってるでしょ。干し肉が精一杯だよねあれね。じゃなかった。
そうですね。なんか、まあ、そんな豪華な食事なかったですよね。なんかいつも誰か
ラーメン。もう一番豪華なラーメン。
小池さん。
小池さんのラーメンでさ。でなんかあの伊達巻きなんだっけさこうねぐらいしか入ってない感じじゃない。
うんうん、うん、はいはいはい、なるとね、
うん、そうそうそう、あとおでんだってさこのこんにゃくの三角のおでんとさ、
うん、
ちびたのおでん、ちびたのおでん、あれ醤油いけるじゃないですか、ちびたのおでん、
いけます、味噌でも醤油でもいけるじゃないです
か、ちびたのおでんいけるよね、とかさ、あとあのなんだろうな、梅さんだよ、梅さん、
梅さんの寿司、
梅さんの寿司。あれマグロしか握ってねえんじゃねえの、わかんない、
静かなんです
、梅さんがわかんない、
梅さん
がわかんない、わかんないです
、ど根性ガエル、
ど根性ガエルの、
ど根性ガエルわかんないね、
T シャツ
ちょっと見えたぐらい、
そうそう、ここにカエルが、
もうね、あのど根性ガエルの T シャツが欲しくてね、本当に今だったら買いたいな、なんかT シャツになっちゃなかったね、なんかね、はい、
まあ梅さんって言っただけでなんかど根性ガエルってわか
る、すいません、おじさんおばさんが盛り上がってしまいました。ということで、改めまして再現料理に関する募集を九州の発酵力の、Facebook ページで明日からスタートしますので、ぜひぜひアクセスよろしくお願いします。この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G コミテ 77.7。
ソウルフードのコーナーです、まずはですね石井さんからソウルフードは何でしょうか。
そうですね、おにぎりかな、それで明太子が入ってれば、
うん、
もう、ま、満足、うーん、アメリカでは、フレッシュなあの寿司、握り寿司、
うん、なかなかあれですかないですか、フレッシュなお寿司、うん、どっちが多いんですか、あの、まあ、いわゆるお寿司屋さんと、それともこうファミリーレストランのような感じのお寿司屋さんとどっちが多い。
お寿司は寿司屋に行かないと
ね。
でもおにぎりはどこでもできるから、そういう意味では、うんうん、でも明太子はどこでも、ね、入れられない、
手に入りにくいんですね。はいはい、あそうなんですね、
だから帰ってくるとやっぱり明太子のおにぎりが一番先に、うん、
やっぱりこう福岡を思い出しながら食べるんですか。
明太子、
明太子、
あ明太子はそんな手になかなか入らないんですよ、
う
ん、
向こうじゃ無理ですか。
あ無理ではないけどなかなか入らない、それにあのやっぱり福岡で手に入るようなあの質のいいものはね、なので今度も帰ってきた時最初の空港で、うん、あの明太子入りおにぎりを食べました。
まず最初に、
はい、満足、まね、満足、はいはいはい、
なるほど、はい、
はい、ありがとうございます、では松本さんは何でしょう。
私は石井さんと反対ですけどパン屋さんのパンが好きです、
うんうん、はい、どんなパン好きですか。例えばこう割と柔らかいふっくらしたパンとかハード系とか今いろいろあるじゃないですか、はいはいはい、
パン屋さんに行くのが好きです。
ああわかる、それでもすごいもうトレーにてんこ盛りになってしまいますよね、ついついね、
結果食べなくてもいいのかもしれないんですけど
買い物してる自分が好き。
あのパン屋さんって、うん、あ何ですか、お安くてこう刺激が受けれるじゃないですか、
うん、
なんかすごい見た目
組み合わせとか
組み合わせとか、うん、あの造形美だったりとか、うん、カッティングが綺麗だとか、うん、断面が綺麗だとか、うん、
断面好きらしい
断面好き
あの別に綺麗に層になってるとかクロワッサンが上がってるとか、うん、そういうことじゃなくても例えば蒸しパンみたいな膨れ菓子みたいなのあるじゃないですか、うん、あれのキメの細やかさとかを見るのが好きなんです
。マニアック。そうなんだ。まあ、なんかこうふっくらその穴が開いてるとかいろいろあるんです
か。それがその穴が揃、うん、気泡が揃ってるとか。はいはい。ちょっと気持ち悪い話でした。
揃ってない方綺麗じゃない？なんかこういろいろ互い違いにいろんなもの。
あれはどっちなん？どっち？あの気泡が揃ってる方が上手な焼け方ですか？あ、こういろいろ大きさが違ったりする方、パンによるのかな、
うん、ちょっと分かんないですけど、うん、成立してる方が私は好き。
ああ、そうだろうね。
綺麗に並んでる方が。
こう自然の中でも成立しちゃったというか、
そうです、うん、作為的じゃないの、うん、
あ、なんだけど揃っちゃったっていうね、うん、まあ、グランドクロスみたいな問題ね、分かんない
か、
分かんない、まあ、でもなんかね、あのうちの妹もなんか言ってたな、パンにあの買い物に行く自分が好きだみたいなこと、でこう買ってる間がなんかすごい楽しい、幸せな感があるの、
ついつい買いすぎるんですね、あれもちょっと綺麗やなって言って食べたいわけじゃないけど写真に収めたいです
、ね、これ食べたいっていうの
も、ただ誰にも写真は見せないんですか。コレクション、コレクション、自分のコレクション、
食べたいパンというよりも、うん、見た目の綺麗なパンを買いたいみたいな、
そうです、そうです、あとはなんか見たことない組み合わせの、うん、これどんな味するんだろうなっていうのがその料理にも応用できたらいいなと思って買ったりとかするんですけど、
なんかでも女子ってさ、時々なんかさ、バッグの中からさ、袋にパンが入ってて食べるとか言って出てくるよね。
そうか。私昨日食パンが入ってました。
本当ですか。入
ってよく、ね、よく出てくるよ。
そう、本当、
それ食べますかとか、なんかさ、なんか いつも袋にか
アメちゃんみたいな、
アメちゃんみたいな感じ、そうそうそう、
アメちゃんみたいな感じ、
なんかその人の私生活を見たようなちょっとねドキッとするんだけど、まあ大したことないね。別に恋があるわけじゃないもんね、それね、はい、勘違いしてました。はい、ということで、なんとまああっという間に時間早いもんだね、なんかね、この後ですねしっかりと打ち合わせをしながら、募集をしていきます。また再現料理のですね応募の方もよろしくお願いします。で、最後にお聞きしたいと思います。石井さんどうでしょう、どういうことをですね、自分の使命ミッションとしてこの後仕事をしていきましょうか。
はい、もっとあの九州のことを学んで、福岡のことを学んで、その学んだことをもとにあの九州、福岡を紹介していきたいと思います。
九州生まれのアメリカ育ち、そして、ふるさとをもう一回こう、ね、インスパイアしよう、
そうです、はい
はいはい、
であの 外国の方からの視点から、うん、九州を見たり福岡を見たり、うん、でこういうことだったらあのこう気になれるかなとか、うん、そういうものを
なるほど
探していきたいと思います、
は
い、
じゃあまた番組とも連携していきましょう。
よろ
し
くお願いします。
そしてエリちゃん、はい、あなたの仕事の使命ミッションは一体何なんでしょうか。
食べ物を料理を通してたくさんの方を笑顔にしていくことが私のミッションだと思ってますので、たくさん出会いたいと思います。
はい、ありがとうございました。なんかね、この後行きたいな、アフターザレイン。でもやってないんだよね。
6時から。
6時からで。ということは、ぜひですね、ラジオ来て、くれて、皆様も、まあ、今日もやってますし、平日もやってます。夕方6時からアフターザレインやってますので、老舗のお店が今は再現料理をたくさん出してくれてます。そしてハイボール30種。ありますので端から飲んでも30回いけますよね。
そうです、
はい、ということで、ハイボールと再現料理ぜひアフターザレインに行きましょう。そして松本さん今日ありがとうございました。
ありがとうございます。
デシーさんありがとうございました。
こちらこそ。
あと社長寝てないですか。
大丈夫ですよ。
じゃあ18回は麻生社長と一緒に、ね、
はい、
4月15
の
ね、15番組と同時に進行しますんでよろしくお願いします。で、お父さんあれまだホテルからお呼びかかって大丈夫。
あ、大丈夫です、あとで連絡します。
ということでですね、インターナショナルな、今日も1日が終わりました。実はですね、前回、ゲストに来てくれた飯田桃子さんが今こっちに向かって、もらってます。中国の、ね、バイヤーコンサルティングでございます。ここに合流して皆さんと一緒にお話をしたいということなんで、音源はなりませんがそちらの方もどうか、
楽しんでいってください。次回の放送はですね、3月の4日でございます。糸島から女性の狩りをするハンターで登場します。紹介者足立力也リッキーですので、ご一緒に出てもらって、福岡でのハンター活動のいろんな裏話を聞きたいと思います。はい、どうもありがとうございました。素敵な、はい、素敵な日曜日をお過ごしください。
会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。